こんにちは、出口です。
こんにちは、本山です。リサイズ FM は本山と出口が最近気になっているサービスやデザイントピックスを取り上げてのんびり話すポッドキャストです。よろしくお願いします。
お願いします。この間、新ウルトラマン見てきました。
おー、どうでした？
まあ、ネタバレにならない範囲で言うと、
そうね、
あれですね、怪獣の、怪獣かっこよかった。
怪獣かっこよかった
造形的に。
あ、
最後のあいつとかね。
ああ、はいはいはい。はいはいはい。
かっこよくなかったですか、最後のあいつ。
まあ、まあ賛否あるんでしょうね、あれ。
ああ、まあね。まあね。うん、それは、まあ、でも、分かる気がする。
最後の一個手前とかも、あ、こう来たか、みたいな感じでしたけどね。
ああ、そうですね。うん、あ
の話ってさ、絶対見てる人じゃ分かんないよね、なんか。
最後のね、立て続けに出てくるやつ、なんていうか、まあ賛否あるのは分かるけど、でも、それ単体で見ると、なんか、いいなって思いましたけど、
いやなんかね、その昔、まあ昔出てきた怪獣なんだけど、まあ一応ね、まあ、あの 原型というか原案としては、昔出てきた怪獣なんだけど、それがなんかまたちょっと違う形というかさ、まあ本当にあの形、フォームとしてなんかちょっと違う形で出てきた感じでしたよね。
いやなんか良かったし、まあストーリーも面白かったし、僕はすごい好きな感じでした。
ね、面白かったよね。まあ、僕も普通に面白かったなと思って。いや、もうでもだからこそやっぱ仮面ライダーがさ、心配になっちゃうよね。
はい、いつでしたっけ？
いつなのかな、仮面ライダーは。
来年でしたっけ
?2023 年3月公開予定みたいですね。
ああ、そうなんだ。仮面ライダーあんま僕見てこなかったから、あんま思い出がないんですよね。
まあ僕もね、あのもちろんあの一番最初のさ、一番なんかあるじゃないですか、一番最初の初代仮面ライダーみたいなやつ、あれはもうもちろん見てないし、
なんか最近の世代だとなんかこう、あれ平成になってからだっけ、なんかまた仮面ライダーやってるじゃないですか。
やってんね。
だから多分最近のそのね、わかんないけど小学生とかなんかその辺の方が詳しいのかもしれないですけど。
いやでもさ、初代仮面ライダーなんて知らないでしょ。
いやまあもちろん初代は知らないと思いますよ、その仮面ライダーというもの自体に。
あ、まあ仮面ライダー自体は知ってるかもしれないけど、でも平成仮面ライダーとなんか結構違くない、なんか雰囲気というかさ。
なんか多分、なんか僕らが一番谷間なんじゃないかなと思って、その昭和でも平成でもどっちでも触れてない世代というか。
ね、僕多分ね、ギリ RX、RX みたいなのなかったっけ、仮面ライダー。
RX?
なんか RX みたいな。
わかんない。
なんかね、そういたんですよ。それがね、僕ギリ子供の頃、なんかやってたなっていう記憶はあるんだけど、あんまり覚えてないんだよね、でも。
へー、RX。ああ、これか、ほんとだ。1988年から89年。
そうそうそうそう。なんかね、それは、かろうじてなんか僕の幼稚園時代ぐらいになんか、おもちゃ売り場でなんか RX のなんかテーマ曲みたいなのあるんですよ。なんか仮面ライダー RX みたいな、なんかそういう曲が。いやちょっと違うかもしれないけど、なんかそんな曲がよく流れてたなっていう思い出ぐらいしかないんで、も覚えてるの
が。あ、でも本当だ。なんか今、ウィキペディア見たら、87年のそれが、その昭和の最後みたいですね。
そうそうそう。
で、そこから再開したのが2000年みたいですね。なんか、やっぱ僕はちょうど谷間なんだな。
そうだよね。なんかそっからちょっとなんかさ、仮面ライダーともまた違うなんかさ、ああいうゴレンジャーとも仮面ライダーともなんか違うようなさ、そういう系のやつがさ、ちょっとやってたりとかしてたけど。
ああ。いや、なんかその子供いるその知り合いとかが、なんか仮面ライダーのおもちゃを子供に買ってあげたみたいな、なんかインスタで見たりとかたまにするから。
そうだよね。なんかよくね、変身用のベルトとかさ、そういう、そういうグッズがさ、もうグッズの販売ありきでなんかそういうの考えてたりするじゃん、なんか仮面ライダーシリーズって。
逆になんかウルトラマンはなんか、ウルトラマンティガとか、なんかそういうのなんかやってたなと思って。
ああ、そうだね。確かに。やってたね。
なんか、僕、弟が4つ下にいるんですけど、なんか弟がちょうどそんな世代で、なんかめっちゃ見てたな、みたいなのを、ちょっと覚えてて。
そうだ、僕も見てなかったけど、なんか僕の近所の小さい子とかが見たりとかして、なんかはしゃいでるのは知ってたから、ウルトラマンは確かにやってたんだな。
そうっすよね。
まあ、僕らの
ゴレンジャー的なやつとかね。
あ、まあゴレンジャーはねずっとやってた。今もやってんのかな、ゴレンジャーって。やってるよね、ゴレンジャー系の
やつ。やってんのかな、どうなんだ
ろう。最近もうテレビを見なさすぎてわかんないけど、その辺が。
特にその時間帯見ないですからね。
僕たまにあのワンピース見ますけどね。
ワンピースその時間にやってるんですか今。
いや、もうちょっと遅い時間だけど、あの仮面ライダーとかさ、ゴレンジャー系ってもうちょっと8時台ぐらいに確かやるじゃん。
ああ、なんか週末の8時とかですよね。
そうそうそう。ワンピースは9時半だから。
そうなんだ。そこでやってんだ。いや、まあそういう感じで、ウルトラマンは結構楽しめました、僕は。
あの、庵野さんがいっぱい出てくるのを見た。
見た見た。いろんなところに名前あんの。
そうそうそう。エンドロールのいろんなところにもうさ出しちゃってさ。
うん。
出たがりだなと思ったけど。
いや、あと全然話変わるんですけど。
うん。
ブレイン7月号の今月のブックマークっていうコーナーに、はい、リサイズ FM が登場、取り上げてもらいましたっていう、
はいはい、
お知らせ。
すごいね。
まあこれ完全にこれ、あの、コネというか。
コネコネって。
倉光さん、あの前ね、
あ、
リサイズ FM に出ていただいた、
うん、ゲストでね、
倉光さんが寄稿するコーナーみたいなので、うん、なんか僕らのことを紹介してくれたっていう、まあ完全にコネなんですけど、ね。うん、ありがたいですね。
ありがたいよね。こんな、うん、ね、どうしようもないおじさんたちが話してる、ポッドキャストを紹介してくれるって。
うん、いや、でもなんか、倉光さんも、酸っぱい話をしてた回が好きだったって言ってました。
もうだから関係ないんだよね、もうデザインが。デザイン関係なくなっちゃってんだよな、もうそれ。
あの話たまに言われますけどね。そっちって思いますけど ね。
うん、これなんかそういうの聞いちゃうとさ、僕も迷うよね、そのさ。いや最近あのあんまりこうさ、その、
うん、
終わった後のアフタートークとかをさ、まあ、編集ちょっとめんどくさいなと思ってやってなくて、うん、YouTube で配信してないんだけどさ、うん、一時期まあ結構まめにアフタートークをなんか配信してたんだよね、 YouTube で、
うん、
ああいうのやっぱ出した方がいいのかなってちょっと思っちゃうよね、うん、それ聞くと。
もうちょい緩い方がいいのかなとかね。
うん、そう、まあでもなんか緩い方が確かになんか聞いてもらえてんのかなっていう気はちょっとするんだけどね。
まあね、それはわかる、聞きやすいっすよね。う
ん、まあガチなやつはガチなやつで割と聞いてもらえたりするんだけど、まあまあ、なんかね、やっぱり難しい専門的な部分もあったりするしね、そういうのは。なんかまあ幅広い層を取るっていう意味ではね、緩い方がいいのかなっていう。
まあね、リビルドもね、割とそういうの繰り返しな感じがします
から
、ね。
うん、そうそうそうそう。なんか他のさ、まあデザイン系にも限らないかもしれないけどさ、そういう人たちがやってるポッドキャストもさ、割とこう緩いやつだったりすること多いじゃないですか、やっぱり。
うん。
なんかね、すごい一つのテーマについて、うん、こう延々話してるって感じよりはもうちょっと普段こんなことがあってみたいな話をするぐらいのさ、
うん、考えちゃいますね。
考えちゃう、ね、
何かあればお便りくださいって感じですね。
ちょっとこういうのがいいっていうのはちょっと聞いてみたいもんね、なんかね、うん、まあ真面目なお便りとかもすごく嬉しいんだけど、なんかね、そういうちょっと砕けたというかさ、そういう感想とかでもいいから、そういうのあるとなんかちょっとそういうふうなやつもやってみようかなみたいなのは、まあ、そうっすね、あるかなっていうふうに思うよね。
うん、まあという感じでブレイン7月号、ちょっと僕もまだ Amazon で注文してて届いてないんだけど、
はいはい、あ、もう買える感じなの、うん、
もう買えますよ。
あ、そうなんだ。
もう買える、
うん、じゃあちょっと僕も買わないとな、それは。ブレーンってなんかすごい久しぶりに見る気がするな。
うん。広告系ですね。
うん、広告系の雑誌だよね。なんか昔、そういう広告代理店みたいなところに勤めてた時は、たまにこう、本屋に行って、立ち読みしたりとか、まあ、買ったりとか、よくしてた気がするけども、うん、なんか、やっぱりサービス開発に入ってからあんまりこう見なくなってしまった気がするな。
毎月定期的に読む雑誌みたいなのないな。
なんかそれもやっぱり こう本屋に行かなくなっちゃったところもあるんだよな、やっぱり僕が。だから買ってないみたいなところが。
まあ、あと会社、オフィス、まあ、森山さんオフィスあるけど、なんか、いわゆるオフィス行かないと、そういうのになんかこう、偶然出会うみたいなのないですよね。
そうだね。まあ僕もオフィスあるって言っても、なんか僕が買ってこないと、そういうのに偶然出会うことはないわけだから。
うん、あんまり、所さんは買わない
と、ね、うん、あんまり変わんないんだけど、だから。なんかやっぱそういう、そういう空間もなんか大事なんじゃないの？やっぱりだから出口君もさ、家にいてサウナに入ってるばかりじゃなくてさ。
いやいや、欲しいっすよ。
たまにそういう外に出て、なんかセレンディピティ的なところを浴びる場所が必要なんじゃないの？やっぱり。
でもなんかセレンディピティ浴びに行こうって出てくるのなんかちょっと違う。
そうそう、違うんですよね。わかる。それもわかるんだよね。まあでも昔僕やってたからな、だからそういう意味では本屋に行くっていうのはやっぱそうだよね。その別に何かを求めてたわけじゃないんだけど、うん、なんかちょっと煮詰まっちゃったし、一回本屋にちょっと散歩に行くかみたいな感じで行って、
はいはいはい、
こういろいろ、あ、こんなのがあるんだみたいなのなんかを得るみたいなさ、
うん、
そういうのあったもんね、昔は、
うん、そうだろうなと思うけどね、なんか特に煮詰まってもないのにセレンディピティしに行くかつって行くのはちょっとなっていう。
まあね、うん、難しいね、でもそういうのって。
なんか
でも機械作んないとさ、で、ない、ないじゃないですか、やっぱり。
やっぱなんか行っても行かなくてもいいオフィス欲しいなって思いますね。
まあね、
うん。
まあでもそれもさ、人が集まってたりとか、なんか情報が集まってたり、なんかそういうのがないとダメなんだよね、結局。
ああ、そうね。うん、そうね。
だから別になんか別、なんか自分で他の場所に一個オフィス借りてっていうだけだったらさ、結局さ、自分の中で完結してるものだから。
まあ、だからそうですよ。誰かと一緒にっていう、っていう意味でのオフィスだったけど。うん。うん、まあやっぱ、うん、何らか誰かと、誰かがいる場に行かないといけないっていうのはありますね。セレンディピティ的な意味では。
それはね、やっぱあるよ。うん、そういうのは。
そうっすね。
なんか僕もだから、長く、もうだいぶ長くって言ってもまあ7年ぐらいだけど、フリーランス的な仕事をしてて、やっぱりなんかそれをがやあった方がいいなって思うとこもやっぱあるしさ。
うん、まあ言っても僕まだ半年だから半年前まで会社員だったから
やっぱりなんかそういうのあった方がいいなってなんか最近一層思うなって思いますね、なんかやっぱり。
うん、まあそうっすよね。
なんかね、そうそう、こう単純にやっぱ一人でやってるとね、なんかこうさ、肩が凝ってる感じになってくるんだよね、なんかこう、脳みそが凝ってるみたいな感じになるんですよ。その別に、ね、うまくいってんだからいいなというふうに思う部分ももちろんあるんだけど、ね、やっぱりなんかこうさ、いつもと同じようなことを考えて、いつもと同じようなことをするみたいになっちゃってさ。まあ僕があんまり好きじゃない方向に行ってるような気がするんだよね、それって。
それなんかでも、クライアントワークで、こう行っていろんなお客さんがいるわけじゃないですか。クライアントがいるわけじゃないですか。
うん、
それでもそうなるんですか、
はいはい、いや、だからそれをいっぱい回してると多分、大丈夫だと思う。
あ、固定化されてきた。
それが仕事で満たされるから。
固定化されてきた。
あ、そうそうそう。
あ、そういうことね。
うん、まあまあまあ、その難しいよね。やっぱフリーランスの難しいとこってそこだと思うんだよね。
いや、僕は逆にまだ半年だから、結構いろんな、うん、結構なんていうの、終わるのもあれば始まるのもあるし、結構なんか固定化してないんですよ。
はいはいはい
は
い、
だから逆に、
はいはいはい、
あ、疲れるなって思うこともあって、なんか
。まあなんか結構、だからやり方次第のとこあるよね、そういうのって。そのさ、まあもちろん、そのいろんな魅力的な仕事があって、それをなんかいっぱいやっていくっていうのもあるんだけど、うん、まあなかなかこうさ、安定しない部分もあるじゃないですか。
そうそうそう。
じゃないですか、そういうのって。
うんうん、
そのまあ、仕事がある時もあればない時もあるとかっていうのも、うん、まあもちろん、ね、忙しく、なんか継続的に入ってればね、多分一番幸せなことだと思うんだけど、まあ、だからそういうのを考えてバランスを持って、ある程度固定的な仕事、まあ、継続的にやっていく仕事と、うん、まあなんかこう単発的にやっていく仕事みたいなものがうまくこうバランス取ってできればね、まあいいなと思ってやったりするけど、うん、まあ今で言うと僕は割とこう継続的な仕事ばっかりをずっとやってるようなところもあるから、
うん。
うん、やっぱりこうね、自分でこう刺激を取り入れていかないと、どんどん脳みそが硬くなって、って言ってしまってるような気がして、
うん、
でもなんか僕 あの周りというか、まあ身近な人も最近そういう、まあ出口くんもそうだけどさ、
うん、
そのフリーランスじゃないにしても割とこう自宅、今までサービス開発に会社として働いて、まあサービス開発してた人が、まあ若干こうフリーランス的な働き方をして、うん、まあクライアントと一緒に仕事するみたいな仕事をしてたりする人が、ね、まあ何人か、僕の心当たり人で、ある人でも何人かいるけどさ、うん、やっぱりなんかこう、ね、なんかそれぞれいろいろ思うことがあるみたいな、
うん、
感じがなんとなく聞いてるから、
うん、
あ、まあわかるなって思いながら、こう、いつも話を聞いたりしてるんだけど、
うん。やっぱなんかそのバランスの取り方はみんないろいろ苦労してんだなというのは思いますね。
そうそうそうそうそう、うん、思う。なんでこんな話してんだろうね。
本
あ、セレンディピティの話してたな。
セレンディピティね。
あ、そっかそっか。セレンディピティな。最近だからもう YouTube とかなっちゃってんだよな、本じゃなくて。
おお、セレンディピティ？
そのなんかセレンディピティ的なものが。なんかでも YouTube もさ、やっぱりなんか前話してた Spotify みたいにさ、なんかこう幅を広げてくれる感じもあんまないんだよね。
そうね。
そうそう、割となんかさ、お前これ見たからこれもいいだろみたいなのをさ、なんかこう濃縮してくっていうかさ、
はいはいはい。
そう、なんだったっけ、エコーチェンバーみたいな言い方するんだっけ、なんか、
はいはいはい、
そういう感じの雰囲気あるからさ、なんかもうちょっとなんか、うまいことセレンディピティ的なものをこう織り交ぜるみたいなのをやってほしいよね、やっぱり。いや、結構ね、こういう課題ある、よくあると思うんだよね、こういうさ、おすすめ、レコメンドエンジンを作るっていう時に、
うん、
こう、どこまでこうさ、そういう濃縮した感じにするのかとか。
YouTube はなんか、その傾向強いっすよね。
そうそうそうそう、強い気がすん
で。なんか、たまたまちょっと検索してみただけのやつを、お前これ好きだろっつってめっちゃおすすめされるんだけど、いや、別に一回検索しただけです、みたいな。
YouTube って結構なんかね、極端な気がしてて、そのめちゃくちゃお前に沿ってるこれだろみたいなやつを出すか、まあ、それに沿っためちゃくちゃ他の人に人気のなんかコンテンツを出すか、どっちかみたいな。なんか
僕なんか定期的に興味なしっていうのをちゃんと伝えなきゃいけないなと思って。
ああ、わかるわかる。僕もね、やってる。
っていう学習をさせてます。
わかる。それはね、うん、僕もやってるね、たまに。なんか。ある程度なんかもうこの分野興味あって今まで見てたけど、さすがになんかもうさ、そればっか流れてくると嫌だなっていう時も興味なしにした。
わかるわかる。そういうね、AI を学習させてあげないと。
調教するみたいなさ、なんかそういう。う
ん、ある程度なんかね、どうやってやってんのかなんとなく想像つくからね。
いやなんかでもやっぱりそれやってもさ、なんとなくその、ある程度行動履歴に沿ったものをそれなりに出してくるじゃん、
うん、
そこがなんかもうちょっとさ、なんか飛躍したものみたいなものがうまくこう混ざってくれるみたいなやつがやっぱりいいんだろうなって思ったりするんだけどね。
僕はスポッティファイとかその辺うまいなと思いますけどね。なんかちょうどいいなと思うことがある。
まあなんか話聞いてる感じだとそうだよね。僕はあんまり使ったことないからわかんないんだけど、はい、まあ、ちょっと長話してしまった。
はい。
まあ、何の話しようかなと思ってなんですけど、
うん、
今日は岩田さんの話しようかなと思って。
任天堂の？
お、さすが。岩田さんと聞いて、すぐ任天堂と思い浮かばたり、やっぱり、出口くんはファミコン世代ですね。
いや、本山さんといえば、みたいな感じですけどね。どっちかっていうと。
そうなの。あ、そうなの、うん、僕の言う岩田さんは、あ、まあでも僕が言う岩田さんそれしかないから、他にはないな。
うん、
うん。いや、まあまあ、これもまあね、昔にだいぶ、まあだいぶでもないか、昔に出た本で、まあ一回読んだ本で、ね、また読んでみたっていう、まあシリーズっちゃシリーズなんですけど、
うん、
あの岩田さんっていうね、任天堂の元社長だった岩田さんの、まあなんかエピソード集みたいなのをまとめた岩田さんっていう本、があって、
うん、
まあ、それの話とかをしようかなと思ってたんですけど、
うん
うん、まあ、なんかでもさ、岩田さんの存在もさ、このまま若い世代はみんな忘れてるっていうか知ることもなくなっていくのかなってちょっと思って、なんか、
うん、そうですね。
でも2015年に亡くなったんですよ。
もうそんな前なんだ。
いや、なんか僕も実はもっと前っていう感 感じしてたんですよ。なんか実は。なんかあんまりこう、ね、その年数とかを見る前に、
うん、
いや結構前に亡くなったなと思ってたけど、まだ2015年で7年ぐらいしか経ってないんだと思って、
うん、
いやなんかそれぐらい結構衝撃的だったっていうのも多分あったんだろうけど、
うん、
いやだからこうこれからその若い世代の人たちがこういうすごい人がいたのをこう知らずに生きていってしまうんじゃないかと思ってちょっと紹介しようと思ったんですよ
そういうモチベーションなんですね。
いや、単純にそういうモチベーションっていうのは だいぶ後から取ってつけたような感じなんですけど、
うん、
まあ実はってことないけど、そのなんか、
うん、
僕結構その岩田さん、結構って言うとあれだけど、めちゃくちゃ尊敬してるんですよ、その岩田さんのことを。うんうん、やっぱり。ね、なんかやっぱり、そのリーダー的な存在として岩田さんをすごく尊敬していて。
あ、本山さん。対談してましたよね。
対談って言うとだいぶ偉そうな感じになるけど、そんなもんじゃないよ、はっきり言って。
インタビュー、まあ、一緒に記事になってましたよね。
その、社長が聞くっていうね、その、岩田さんがまあ、任天堂社長で、その社長が開発者のメンバーに、まあ、いろいろ聞くっていう、まあ、記事のコーナー、
うん、
任天堂が出してる記事のコーナーがあって、まあ、そこに僕も、まあ、一時期、まあ、はてな、社時代、ハテナに勤めてた時代に、
うん、
ミーバースっていう、まあ、あの Wii U の SNS のサービスの開発に、まあ、デザイナーとして携わっていたので、まあ、それで運よく、そのなんか呼んでいただいて、
うん、
岩田さんと会うっていう、こう、機会があったんですけど、
うん、
いや、まあ僕の中で本当もう、夢のようでしたよね、本当に。うん、
すごいっすね、これ。
いやこれはね本当に
クリス
さんローカルに保存してるもんだって。
クリスさんもいるんですね、この場。
そうそうそう、当時ねそのミーバースのそのハテナ側の開発担当者というかあの責任者がクリスさんだったんですよね、
うん、
まあマネージャー的な存在が、
うんうん、
で僕がその、まあ、まあ補佐じゃないけどデザイナーとしてある程度そのどういう感じにしていくかっていうのを考えたりとか設計したりとかしてたんで、
うん、
で今一緒に運よく僕も呼んでいただけるってことになって、
うん、
いやマジで本当に、いやなんかね、でもそのさ後々亡くなってしまうとかっていうのももちろん分かんないわけじゃないですか、そんなこの当時は
これ
当たり前だけど
何年ぐらいですか。
だから Wii U の発売とかだから2012年とかかな。
2012年11月8日公開ってなってますね。
それぐらいだよね、だから2012年の夏とかにワイワイやってたもんな、開発とかを、うん、いやだからなんかもっと話したいこといっぱい話しとけばよかったなってちょっと後悔してる部分もあるんだよねあのそんなね、もちろんね恐れ多いから勝手な話とかできないわけだけど、
うん、
なんかある種そこ強引に言っとけばよかったんじゃないかっていう風にさちょっと後悔みたいなのがあったりとかさいやなんか頑張って名刺交換ぐらい しとけばよかったんじゃないかとかさ
しなかったです
名刺交換の機会はなかったんだよね、それは。
うん、
なんか、ね、いろいろ思うこともあるし、あとなんか、実は結構僕も任天堂も、まあ、もちろん大好きな会社だったから、
うん、
まあ、今も大好きだし、その任天堂で働きたいなって思った時期もあって、
うん、
そのもしかしたらハテナから任天堂に転職なんてこともありえるんじゃないかとか思ったこともあったんだけど、
うん、
まあ、なんかそのまあ一緒にその任天堂の方とも一緒に働いその同じプロジェクトで働いたりとかしてたんですけど、
うん、
なんとなく噂話でなんかそういうなんていうの一緒にした仕事した会社とは直では入れない的な噂も聞いたりして、
へ
そのなんか引き抜きみたいになっちゃうからそういうのを、
はいはいはい、
そういうことはしないみたいななんか噂話も聞いたりして、
うん、
あじゃあ無理かみたいな風に思ったり一回なんか挟むしかないかみたいな、なんかそういうことを考えたり、うん、してたこともあるぐらい、やっぱりね、任天堂っていう会社はやっぱ本当すごいなって思うし、やっぱりそれをね、率いていた岩田さんは本当にすごいなって思う部分があるんですけど、
うん、
まあ一応なんか、まあ皆さんもちろんご存知だとは思うんですけど、
うん、
一応岩田さんについて、ね、 その略歴的なね、
うん、
話もちょっとしようかなと思うんですけど、岩田さんは、まあ、出口君も多分知ってるよね、なんとなくどういう人かっていうのは。うんうん、
まあ、知らない程度聞きますよ。
なんか、もともと、まあ、コンピューターとか好きで、
うん、
で、プログラム電卓でゲーム作ったりとかしてて、
うんうん、
で、なんか、頑張ってアルバイトして、パソコン買ってもらったりして、
うん、
で、なんか、確か大学生の頃かな、大学生の頃に、まだ当時、あんまりこう、パソコン売り場っていうのが、その、デパートっていうか、まあ、家電量販店とか、まあ、そういうところにあんまりなかったんだけど、そのなんか、数少ない、なんか西武池袋本店のパソコン常設コーナーみたいなところに、うん、まあ、毎週通っていて、なんで毎週通ってるかって言ったら、そのなんかあんまりそういう売り場がなくて、
うん、
で、あんまりみんなそのパソコン高いから買ってな、持ってなかったりするから、
うん、
その店先でみんなプログラム打ってたっていうね、
はいはいはい、
なんか、
うん、
そういう話、まあ、たまによく、なんか昔の人からそういう話聞いたりするけど、
うん、
まあそれでだからなんかそういうパソコン好きとかプログラム好きみたいな人たちが、まあ、よく集まってたんだよね、そういう場所に、
うん、
で、まあ、岩田さんは一応まあパソコン持ってたんだけど、まあ、なんか自分が作ったプログラムをこう自慢したりとか見てもらったりとかしたいから、まあ、そういうとこに通ってたと、
うん、
でそこに通ってたらそこの常設コーナーの店員がハルケンを立ち上げるっていうのでバイトとしてそこに集まってたやつらをなんかみんなこうバイトとして雇うみたいなことがあって、それでハルケンができるっていう、ハル研究所っていう、まあ、会社ができて、で、まあ、岩田さんはそのまんま、まあ、大学卒業してハルケンに、まあ、就職することになるんですよね、
うん、
で、まあ、就職して1年後ぐらいに確かファミリーコンピューターが任天堂から発売されて、
うん、
結構岩田さんはそれはまあ衝撃的なことだったらしくて、まあ、っていうのもパソコンが当時まあ十何万とかね、まあ、安くても十何万とかで買う時代だったのに、まあ、ファミコンはまあ1万5000円ぐらいかな確か当時、
うん、
で買えるのでこれでゲームができるのもこれ革命的だってなって、まあ、ファミコンのゲームを作りたいってなって、
うん、
まあ、それで、なんか、岩田さんは自分で、こう、任天堂に赴いて、作らせてくださいって言って、なんとか仕事をゲットしてくるっていう、なんかそっから、こう、ファミコンの開発者として、まあ、なっていくっていう、割とこう、なんか岩田さん自身も確かその岩田さんっていう本の中で書いてたけど、
うん、
書いてたっていうか、まあ、どっかで、岩田さんっていう本自体は、どっかの、エピソードをいろいろ集めてきた本なんで、
うん、
まあ、本にするために語ったものじゃないんだけど、もともとは、
うん、
まあ、でもその中でこんな、なんかどこの骨とも分かんないようなやつに、そう、なんかそういう仕事くれっていう方もどうかと思うけど、うん、それに仕事を与える方もどうかと思うみたいなこと書いてた、ね、
なるほど。
まあでもそれでね、結構、まあ、そのもともとハルケン自体が、まあ、さっき言ったように、なんか割とマニアみたいな人たちの集まりだったから、
うん、
まあ、技術力はすごくあって、で、結構そういう任天堂からお願いされた、まあ、ゲームを作って、割とそういう技術面ですごく評価されて、まあ、いろいろ仕事を任されていくことになるんだけど、
うん、
まあ、転機になったのが、うん、転機になったのが32歳ですね。
うん、
だから、何年経ってんだろう。多分10年ぐらい経ってんのかな、
うん、
就職して、
うん、
まあ、その時にハルケンが経営危機に陥ってしまって、で33歳の時に社長に、ハルケンの社長になるんですけど、
うん、
なんかそれも、まあ、一説によるとその任天堂的な人からその10億円の援助資金を出す代わりに岩田さんが社長になるっていう条件があったというふうにも言われている。で、まあ、それで、まあ、自分がやるしかないかっていうので、まあ、まあ、その当時もでも開発部長とかだったりするんだけど、もちろん、
うん、
それで、まあ、社長になって、で会社には15億円の 借金があって、
うん、
で、まあ、それをなんとか頑張って返済していくっていう感じなんですけど、まあ、運よくそれもあの星のカービィっていうタイトルのヒットによって、
うん、
6年で返済するっていう、
うん、
めちゃくちゃすごいことをやって、
うん、
で、まあ、そっからはあれですよね、2000年に、まあ、40歳の時ですね。だからそれは、まあ、それが当時の任天堂の社長の山内さんに、まあ、すごく経営手腕として認められて、
うん、
任天堂に入社して、で 2002年、42歳の時に任天堂の社長に就任する。
うん。
っていうね、もう、うん、すごいよな、やっぱりこの辺の歴史見てると。っていうか、めちゃくちゃ若いよね、やっぱり。
結構なんか、初期から、初期っていうか、若いうちに社長になってたんですね。
うん、そうそうそうそう。
なんかもうちょいプログラマー歴が長いのかなと思ってたけど。
まあ、でも結構、だからやっぱり、なんでも10年ぐらいは、まあ、プログラマー歴みたいなとこがあるよね。まあ、一応、開発部署とかにもなりながら、やっぱり手も動かすような、もともとね、そっちから上がってきてるから、人だったから、まあ、10年ぐらいやって、まあでももう、なれって言われてるからなるみたいになって、社長になって。うん、でも若いよね。そう考えると。
ね、うん、
まあでもその後ね、まあ42歳だから任天堂の社長になって、当時だから PS2 全盛期ですよ。
うん、
2000年とか2002年とか。
うん、
で任天堂結構一番苦しい時期で。
Wii を出す前とかですか、その時。
Wii 出す前ですよ。ゲームキューブとかじゃない？
ああ。
その
ゲームキューブ、
ね。一番苦しい時だよね。64はまあまあいい感じで行ったけど、うん、その後継機みたいなゲームキューブがちょっと、うん、みたいなさ、
うん。
そういう時期で。で、PS2 はもうめちゃくちゃすごいみたいなさ。うん、そういう時期じゃないですか。
しかも岩田さんってあれっすよね。任天堂って基本同族経営だったけど、岩田さんは違うんですよね。
そうそうそうそう、そう、それも結構大抜擢というか、山内さんがやっぱそこの辺はまたすごいなっていうふうに思うよね、
うん、
その山内家からだったっていう、なんか同族経営だったんだけど、その外部で、しかも入社2年目の外部の人に任せるみたいな。
すごいですね、
うん、なんかでもそこもやっぱりこう変えなきゃいけない、やっぱりこの状況をなんかすごく変えなきゃいけないっていうなんか判断というかさ、考えもあったらしいです、うん、やっぱ山内さんの中に、
うん、
その時上、そういう中で
上場してたんですよね、会社。
もちろん上場してたと思いますよ。
それでもそんなドラスティックに変えれたんですね。
すごいよね、そこは。山内さんもすごいし、あのね、岩田さんも確かすごく本に書いてあったけど、山内さんがすごいっていうか憧れてるみたいな、そういうようなことをね、書いてあったりしてたし、山内さんもすごい人ですよね。まあ、山内さん自体も任天堂をすごく大きな会社にしたっていう、すごい会社の社長さんでもあるから、やっぱり。まあでも結構、やっぱりそういう時代、PS2 全盛期で、任天堂苦戦の時代で、しかもなんか、そのゲーム自体も 3D 化していって、どんどんこう、クオリティが求められて、ゲーム開発費がどんどん高騰して、その一方でなんかゲーム人口が減ってるって言って、売り上げが伸び悩んで、もうどんどん辛い時期になっていくっていうような、
うんうん、
まあ、背景だったんだけど、まあ、そこで岩田さん自身はまあゲーム人口を増やすっていう方針のもとでいろいろな施策を打って、まあ、すごく V 字回復させるみたいな、
うん、
まあ、ことやった人ですよね、まあ、まあ代表的なやつだったら任天堂 DS とか Wii とか、まあ、その辺が代表的なやつだったり、あとソフトもね、いろいろそういう単純な、まあ、ゼルダの伝説みたいな、もちろんそういうのもやるんだけど、ニンテンドックスみたいなさ、ちょっと、
はいはいはい、
あ、なんか違う層、今までゲームやってこなかった層になんかこうゲームをやってもらえるっていうような、
うん、
まあ、そういう方向転換をして、
うん、
まあ、なんかそういう人口も増やして、まあ、こうニンテンドを V 字回復させていったっていう人ですけど、
脳トレとかね、なんか、
そうそうそうそう、
うちのおばあちゃんとかやってましたよ、なんか当時。
いや、僕もだからさ、うちの母親がゲームをやる日が来るなんて思わなかったもんね。
ああ、なるほど、ね。
あんなさ、子供の頃僕がもうゲームは1時間だって言われてさ、ゲーム1時間過ぎてもやってたらさ、ブチ切られてたとか
さ。そうなんだ。
そうそう、そんな子供時代だったのにさ、あれもうゲームやるんだと思って、そんな母親がっていうさ、やっぱそういう驚きみたいなのあったよね。なんか DS でなんかやってたよな、いろいろそういう。
そうなんだ。
な
んかうちはもともと母親もゲーマーだったからな。なんか、
あ、そうなんだ。
ファミコンとか、それこそファミコンとかやってたっぽいっすね。でもなんかしばらくやっぱ、まあね、子育てとかあってやんなくなったけど、でもやっぱ DS は確かになんか触ってた。ような覚えがありますね。
それは、そうだ、そういう層を本当に 取り込んでるんだっていうのがすごいよね、やっぱり。
確かに。そう言われると。
人口を増やす。
DS でガラッと変わりましたね。
そうそう。まあ Wii もね、かなりその戦略に乗って、すごく伸びて、確か海外でめちゃくちゃ売れたんだよね、Wii って。まあでもね、残念ながら、55歳っていうね。
若い。
なんかさ、55歳で亡くなった。なんか55歳ってさ、僕らからするとさ、うわ、だいぶ、おじいちゃんだなっていうかさ、年上だなみたいな印象あるけどさ、
うん、
なんか考えてみるとその今の宮本茂さん、まあ、マリオの生みの親の宮本さんとかはもう69歳だし、
うん、
でよく、まあ、この本の出版元のそのほぼ日の糸井さんも、うん、糸井茂太さんも今もう73歳なんだよね。
あ、そうなんだ。
そう考えるとめちゃくちゃ若いよね、55歳って。
糸井さん73歳なの。
うん、
若いっすね。
いやでも
見える。
でも、うん、いや分かる。だから宮本さんもすごく若く見えるんですよ。
うん、
なんか見てると、
うん。
でもさ、それをさらに上回る55歳で亡くなってんだよ。
そっか。
いやだから本当に若い、まだまだこれからっていう感じで亡くなってしまったんだなっていうのを改めて思うよね。
うん。
なんかでも個人的に、これはすごく個人的な話だからあんまり多分あれかもしれないけど、
うん、
その岩田さんが亡くなった時にその、まあ、自分もその開発に携わってたミーバースって SNS 上にその岩田さんを惜しむ言葉で埋め尽くされるっていうことがあってさ、
へー、
これはもうなんかめちゃくちゃ感慨深かったよね、なんか。
しかも開発と関わってて。
そうそうそうそう。
それはなかなかない体験ですね。
そうそう。なんか、まあ、当時もスプラトゥーンあったかな、あの1が、
うん。
で、スプラトゥーンに、その、まあ、お絵描きして投稿して、なんか、それがなんか、みんながわらわらいるみたいな、
うん、
まあ、そういうのがあって、まあ、それがスイッチにも一応受け継がれてたりするけど、
うん、
そう、そこもすごく溢れてたしね、やっぱり、そのなんか、岩田さんを惜しむ言葉みたいなのが。
うん、
そういう意味では、なんか、めちゃくちゃ感慨深い。
いやでもそういう仕事してたのが羨ましいですよ。
いやなんかもっとやりたかったなっていう気はするよね、やっぱり。だから、
うん、
もっとやりたかったなっていうか、別に一緒に仕事したわけじゃないんだけどさ。勝手に一緒に仕事してるみたいなこと言ってるけどさ。いやでもやっぱりなんか、だからそういう意味でも実感を持っ、自分が実感を持って一番尊敬できるというか、一番こうすごいなって思う社長は誰かって聞かれたら、僕は多分岩田さんを選ぶと思うんだよね。
うん、
まあいろいろね、社長さんすごい人たくさんいるけど、
うん、
テスラのイーロン・マスクとかもまあすごいんだけどさ、実感ないじゃんやっぱり。
ないっすね。
遠い人すぎて、
うん、
スティーブ・ジョブズとかさすごいんだけど。
ないっすね。
実感ないからなと思って、うん、そういう意味では岩田さんはまだちょっと僕の中で実感があったから、
うん、
まあでもなんか、だから結構その、この岩田さんっていう本の中では、
うん、
なんかまあ、岩田さん自身が、その、まあ、もともとこういう本になるっていう風な前提で話してるものじゃないから、なんか例えば、社長が聞くの中で話してたことだったりとか、
うん、
その、まあ、糸井さんともすごく親交があったから、まあ、糸井さんのそのほぼ日っていうメディアの中でなんかいろいろ話してたりすることをいろいろ抜粋していくつかのエピソードがこう収録されてるっていう本なんですけど、
うん、
まあ、だからなんかウェブ上でも一応読もうと思えば読めるようなものがバーバーって入ってたりするんだけど、まあでもなんかいろいろ読んでて、まあ、すごいやっぱりいいことを言ってるなっていうのがいっぱいあって、
うん、
結構、なんか岩田さんの面白いところというか、すごく特徴的なところが、やっぱりエンジニアリング上がりなところなんですよね。
うんうんうん、
なんかエンジニアリング上がりなんだけど、そういう会社の社長みたいなマネジメント業務みたいなこともやってて、それでも成功してるっていうところが、やっぱりすごくなんか面白いなって感じるところで。
うんうん、そうですね。
なんか、すごく仕事において、なんか、いい意味で市場をなくして、ていて、なんか論理的な思考をすごくする人なんですよ、やっぱりそのエンジニアリング的な思考というか、
うんうん、
でもだけどなんか冷たくないというか、うん、その人間的な温かさがあるみたいな 感じもあって、なんかそれがすごく両立してるような人で、うん、なんかそれがやっぱすごく得意な人なんだろうなっていう気はしましたね。
うん、
ああ、なんかよくある話でさ、全員と面談するみたいな話あるじゃん。
あ、はいはい、
逸話として。
うん、
まあ、春研の時もそうだし、任天堂の時もそうなんだけど、社長になった時に、まあ、立て直さなきゃいけないんだけど、まあ、その立て直すにあたって、まあ、全員と、全社員と、まあ、面談して、で、面談してみると、意外と自分は何も知らなかったんだなっていうのが分かったみたいな話をしてて。
うん、
なんかそこも、なんだったかな。なんかコミュニケーションするときに、その、自分が言ってることがうまく、こう、相手に伝わらなくても、それはなんか相手のせいにしないで、こう自分の伝え方が悪かったんだっていう風な考え方をするっていう話をしてて、
うん、
まあそれも、だからプログラムも一緒だっていう話をしてて、確か。
なるほどね。
プログラムが動かないのは自分の、それを書いた自分のせいであって、コンピューターのせいではないっていう風に。まあ、それを、まあ人、うんとのコミュニケーションも、まあ、同じだろうっていう考え方を捉えることに決めたっていう話があって、
うーん、
すごいなこの人って思ったね。なんかそのそういう考え方ができるのが、
うん、
だからね、僕は未だにできない気がするもんね、やっぱりその辺
そう
あ、もうね、本当いやダメだなって思う、本当に自分がダメだなって思う、そういう意味で
なるほど。結構なんか社長になっ、あ、春時代かの時もコードもまだまだ書いてたんですよね、うん、社長もやりながら
結構書いてたみたいですね、
うん、
なんかね、話に、なんか面白い話で言うと、まあ、結構有名なやつですけど、確かあのスマブラ64の初代スマブラのプロト開発の、うん、プロトタイプを開発するときに、その桜井さんとデザイナーの桜井さんと、うん、なんか一緒にやってて、
うん、
なんか桜井さんが当時なんかちょっと手ぶらになる時期というか、なんか他の自分が企画してるものになかなかこう他の人をアサインできないというか、
うん、
なんか他の開発にみんな行っちゃって、自分がとりあえず企画を考えないとっていう風にやってる時期があったらしくて、
うん、ま
あ一段落してした時期なのかな、多分大きなタイトルが、
うん、
その時期になんか面白いのを考えてるんですよっていうので、で他に人がいないから、じゃあ僕が何か作りますみたいな感じで、その岩田さんが週末土日を使って、その桜井さんが考えてきたアイディアを、まあ、プロトタイアップとして開発して、まあ、プログラマーとして手伝うっていうのがあるんですけど、
うん、
まあ、それが後のこう64のスマブラになるっていうタイトルをやってたりとかするっていうのがあるんですよね、
うん、かっこいいっす
かっこいいよね。でもなんかそれも楽しくやってたみたいなさ、やっぱりこうそういうとこすごいよな。あと、任天堂入社後もあるんですよ、そういう話が。なんか、任天堂入社後も、これもなんかスマブラ DX っていうやつなんですけど、デラックスね、スマブラデラックスのやつも、なんかわかんないけど、その、どこからか、そのスマブラデラックスでうまくプロジェクトが動いてないっていうのを嗅ぎつけてきて、
うん、
なんか頼んでもないけど、なんか突然現れて、なんかデバッカーとして手伝うっていうことがあったらしいですよ。
やっぱあれなのかな、そういうコード書いてるとこう書きたくなっちゃう感じなのかな。
まあでも多分そういうのももちろんあると思うし、なんかもともと春研の時代も、そのまあ社長だったりとか開発部長だったりした時代も、
うん、
結構ね、火消し担当みたいな、
はいはいはい、
なんていうかプロジェクトがなんかいろいろ場合によっては燃えるというか、まあなんかうまくいかなくなったりすることがあったりして、
うん、
そういうところに頑張ってとかジョインして、なんかうまく立て直して、でまた他の火が回ってるところにこう行って立て直してみたいなことをやるスタイルの仕事をしてたらしいんですよ。
なんかマザー2
そういうのを
マザー2とかもそうだっていう。
あ、そうそうそうそう、マザー2の話もねよく有名ですけど。なんか4年間ぐらい開発して、なんかやばい、もう頓挫しそうだみたいな時に。
あ、そうかそうか。マザー2ってめっちゃ開発遅れたんだっけ。
そうそうそう。それでなんか、岩田さんが助っ人として現れて、なんか名言じゃないけど、あるんだよね。なんかこう、このまま今まで作ってきたものを使って、その、いいものを作ろうとしたら、こっからまだ2年かかるけど、 一から作り直したら半年で作りますって話をして、じゃあ一から作り直します、まあ一から作り直すって言ってももちろんなんか今までにあった素材をうまく組み合わせながら一から作るっていう話なんだけど、でそれでね、まあ半年かけて大体作って、半年かけてちょっともうちょっと良くしようってブラッシュアップして1年出すっていうことやってたりとかするしね。なんか岩田さんはそういうなんか本の中でも結構そういう話をよくしてたけど、そのなんか困ってる人を助けるのがめちゃくちゃ好きみたいな、そういうなんか気質の人なんでしょうね、やっぱり。
うん、
自分自身もなんかそういう風に言ってたみたいですけど、やっぱり。
でもなんかそんだけこうプログラマー経験、自分もこうプレイヤーとして活躍してた人が社長をやれって言われて、急にできるのもすごいですよね。
そうだよね、そこもだからもともと才能が、
むしろなんかそっちの方が才能を感じるっていうか、
そうだよね、だからあったんでしょうね。だからもしやれって言われなかったら、多分その才能みたいなものに気づけないで終わってた可能性もあるよね。
なんかそっちの、そっちの方が普通できないっていうかね、もともとプログラマー、大学とかもそういう系ですよね、確か理系でみたいな。
まあでも結構あれなんじゃない、いきなり社長っていうよりはやっぱりその社員になって、まあ社員数少ない時からやってるから、ある程度こうまとめる立場みたいなところもずっとこうさ、ゲーム作りながら経験して、まあ最終的には開発部長みたいになって、でその後に社長になってるから、まあそういう経験をしてたっていうのはもちろんあるとは思うけどね。まあなんかね、いろいろ面白いエピソードあったけど、なんかプロジェクトがうまくいくときっていう話もちょっと面白かったな。なんかプロジェクトがうまくいくときはどういうときかっていう話を確かしてたんですけど、プロジェクトがうまくいくときはなんかこうそういうリーダー的な人が完璧に仕切って、これをこうすればいいからこういうふうにやればいいみたいな、かその担当分担みたいなものをきちっとやったときっていうわけじゃなくて、むしろなんかこうどうしたらいいのか分かんないけど、いろんな人が助けてくれるようなプロジェクト、そういうのが結果的に一番うまくいくんだっていう話をしてて、これはそうだなって思ったし、これを作り出すのが難しいよなって最近はなんかいろいろ思ったりすることもあるんだけどね。
そうですね。
なんていうの、その思ってるもの、ビジョンみたいなものを描いて、それをみんなに共有して、それが自発的に自分たちがメンバーができるようにしていくっていうようなことじゃないですか、きっとこういうのって。それをモチベーション、各々がモチベーションを持ってこうやっていくというかさ、岩田さんは割とそういうのを地道になんかやってた人なのかなっていうふうには思うんです。なんか本の中にもそれも同じようなことが書いてあったけど、なんかやっぱり一回自分がこうだって言っても、まあもちろんなかなか一回で伝わらない部分もいっぱいあるわけじゃないですか。逆に不満を持ったりとかそういうこともあるかもしれないし、だけどそれをなんかずっと言い続けていく、言って、でこうなんか分かんない人にはうまく説明したりとかっていうのも、まあ細々こう対応していって、そうすることでちょっとずつみんなこう分かってくれる人が増えていって、でこうみんな自律的にこう動けるようになっていくみたいな、その描いてるビジョンに対して、そういうことをしていくのがすごく得意な人だったのかなっていうふうにも思うよね。いやまあでもなんかサービス開発に関するなんかすごく似たような話っていうのはいっぱいあったな、なんか。まあこれ、あの別にサービス開発にために言ってた話じゃないと思うんだけど、その、まあ特に多分その DS とか Wii を作ってた時期に岩田さんを取り上げられることが多かったから、まあ、社長になったとか、だからなんかこうさ、よく言われるのがさ、任天堂がまあ 方針転換というかさ、そのゲーム人口を広げるためになんかちょっと違う感じのことをやっていくみたいなのがどうなのかみたいなのがまあ結構言われたりとかさ、そういうのもあって、多分いろいろインタビューされることも多かったんだろうと思うけど、その任天堂はそのコアユーザーを、コアユーザーというかまあ今までゲームやってきた人たちを切り捨てるのかみたいな、まあ、話も多分あったと思うんだよね。で、まあその時にまあ岩田さんはもちろんなんかコアユーザーも重要だし、ただライトユーザーも重要だから、 っていうかまあ、そのライトユーザーとコアユーザーみたいなふうになんか分けるべきじゃないみたいなことを言ってて、
うん、
最初はみんなもちろんライトユーザーから始まるわけだから、作り込まれたものとその分かりやすくて簡単なものっていうのはやっぱり両方必要で、その幅広いラインナップが必要なんだっていう話をしてて、うんうん、で新しい人が入り続けないとやっぱりこうね、どんどんお客さん減るばっかりだから、そのライトユーザーのこともきちんと考えてやんなきゃいけないんだよっていう話をまあしてるんだけど、これってまあ、まあ、いわばまあ Wii とか DS の話をしてるんだけど、ハードとしての、
うん、
まあ、でもサービス開発も同じじゃないですかやっぱり、
うん、まあ、やっぱその辺すごく思想を感じますよね、そういうオンボーディングのこう流れも一つ、うん、そのゲーム中のねソフトウェアのボーディング一つとってもやっぱ任天堂のゲームって丁寧じゃないですか。
うん、そうだね、そうそうそう
やっぱなんていうの、海外系の PS5 とか Steam とかそういうゲームやるとやっぱその辺いきなりこうなんていうの、
そうそうそうそうそうハードルが高い感じある
すごくハードル、まあそれが面白かったりもするんだけど、
うん、でも結構面白いのがその任天堂っていうのはそれをハードでやったっていうところがすごく面白くて、実は、
うん、
その
確かにな
んていうの、今までの延長線上でその PS2、PS3 みたいな感じ、まあ任天堂64、ゲームキューブみたいな感じでハードの延長線上で進化していくと、どうしてもそのライトユーザーが取り残されていっちゃうって、
うん、
今までやり込んでたコアユーザーがどんどんこう残っていくというか、
うん、
コアユーザーしか残っていかないみたいな感じになっちゃうんだけど、その任天堂 DS って2画面で、まあもちろんコントローラーっぽいリモコンもあるんだけど、そのタッチ操作をが、まあ、特徴的なデバイスだったし、
うん、
Wii もそのリモコンっていうさ、今までと違う握り方をしてこう振り回すような使い方をするコントローラーだったから、そこってさ、みんなライトユーザーじゃん、
うん、
そんなコアユーザーいないじゃん今までって、
うん、
それをやり込んでた、
うん、
だからみんなライトユーザーに引き込んできたっていうハードで、
うん、確かにね、
でそれをハードで実現してて、それをみんなしかもうまく引き込むことに成功してるっていうのがやっぱすごいところですよね、
うん、でそういうのを全部踏襲しつつスイッチを出すっていう、
そうそうそうそう、スイッチもね、まあ岩田さんが発売したのは岩田さんが亡くなってからだけど、
うん、
確かそういう NX コードネーム NX って確か当時言われてたけど、なんかその発表はしてるんですよね岩田さんが、
うん、
その今 NX っていうものを作ってるっていう話が、
うん、
まあでもあれもね、かなりこう WiiU が結構うまくいかなかったんだよね、その、うん、特に海外で、
うん、
まあ結構 Wii が売れてた分、その WiiU が売れてないっていう側面ももちろんあると思うんだけど、だからなんか割とこう WiiU の思想みたいな部分も引き継いでるところがあったりして、その、
うん、
さ手元で遊べるコントローラーみたいな部分というか、
うんうん、
とかあとね、そのリモコン自体を外して振り回せるみたいなところもなんか Wii の思想みたいなのなんか引き継いでるところあるし、
うん、
それもかなりこうね、岩田さんの思想がかなり反映されてたゲーム機だって言われていますよね、スイッチも、
うん、
いやなんかでもまあこれなかなか難しいのかもしれないけどさ、普通、まあ、誰でもできるって話じゃないんだけどさ、
うん、
なんかでもそのさっき言ったように岩田さんって基本なんかもう若くしてって感じがするじゃん、そのさっきの春研の社長になる時もそうだし、
うん、
その任天堂の社長になる時もそうだし、
うん、
まあ、だからなんか、まあ、そういう環境だったからなのか、まあ、もともとそういう性格だったのか分かんないんだけど、なんかちょっとやっぱり糸井さんからとか見てもなんか弟役的な存在になりがちというか常に、
うんうんうん、
で多分それってもちろんね、糸井さんだからっていうわけじゃなくて、多分他のどの人にとってもなんかそういう感じで接していたんじゃないかなっていうふうに思うんですけど、
うん、
なんかそれってすごくなんかいいなというか、すごく重要なことな気がするんですよね。なんかそう、なんか、
うん、
単純に社長っていうさ、割とこう上の立場の人から、
うん、
その命令的にこうしろみたいな感じで言うんじゃなくて、なんか物腰柔らかくみたいな感じでさ、こうやってみたらどうかなみたいな、ちょっと提案みたいな感じで言うみたいなところとか、
はいはいはい、
そういうところが結構やっぱりそのなんかいろんな人に愛される まあ、人になったのかなっていうふうにも思うしね。
うん、なんかゲーム業界わかんないけど、なんかどっちかというとワンマンなイメージがすごい強いですけどね。
うん、
なんかトップダウンなイメージがなんとなく強いけど、
うん、
そことのこういい意味でのギャップもあったんですかね。
そうだね。なんかでも岩田さんに関しては全然そんな風に思わないよね。やっぱりワンマンっていう感じがしないというか、うん、なんかすごいマネージャーらしいマネージャーだなっていう印象しか僕にはなんかなくて、あんまり、
うん、
そのさっきのプロジェクトがうまくいくときの話に若干似てるやつなんだけど、面白かった話で、そのリーダーはそのある程度どれぐらい大変かっていうのを漠然と知りつつも、そのなんかなんとかなるっていう前提で言って、なんかみんなに話すみたいな話があって、
ほう、
そうするとそのプロジェクトは全そのうまなんとかなる前提で動くから、みんながなんとかしなきゃって思っては動くみたいな話があって、
お
これ、こういうなんか能力持ってる人がなんかたまにいるなと僕も思ってて、
お
で実は僕はね、クリスさんそうだと思ってるんですよ。まあ現ハテナの社長ですけど。いやでもね、これはね、何なんだろうね、人柄とかもやっぱあると思うんだよね、そういうのって。
なるほど。
うん、いやクリスさんね、こういうこと言うとね、うん、恥ずかしいって言われるかもしれないけど、やっぱりね、いや社長になるべくしてなってると思うんですよ、やっぱり僕は。っていうのもなんかね、結構いじられる存在だったんですよね。特にまあ今はどうか分かんないけど、
うん、
その僕と一緒にそのまあそのミーバースっていう、
うん、
あの任天堂のプロジェクトを一緒にやってる時は割といじられる存在というか、そのリーダーなんだけど、
うんう
ん、そのなんかもともとしかにそのクリスさんって SIR 上がりで、SIR からまあ転職してハテナに入ってきた人で、
うん、
まあ その頃ハテナってめちゃくちゃすごいプログラマーがたくさんいたから、
うん、
なんかバケモンみたいな人がいっぱいいたから、
うん、
まあそんな中で割とこうクリスさんはまあプログラマーとしてはなかなか苦労した部分もあったのかもしれないですけど、
う
ん、まあでもなんかいろいろとそのサービスのディレクターみたいなことをやったりとかも経験としてやったりしてて、でまあそういうのもあって、まあ、任天堂のプロジェクトに、まあ、ディレクター的なマネージメントする立場として、まあ、やることになるんですけど、やっぱそういう側面があったから、やっぱりなんかどこか、まあ、本人どう思ってるか分かんないですけど、
うん、
そのプログラマーとしてはそんな他の人にかなわないなって思ってる側面があるんじゃないかなと思っていて、
うん、
で割となんかそういう感じの、そのはてな社内というか、そのプロジェクトメンバーの中からもなんか割とそういうような雰囲気じゃないけど、なんかちょっとクリスさんはコード書かないでくださいみたいな、そういういじられ方をする、そのなんかでそういう存在だったりしたんですけど、
うん、
でそれってすごくいい関係だなっていうふうにも思うんですよ。さっきのさ、その岩田さんがその弟分っぽい、弟役っぽい存在っていうのとすごく似てるような気がしていて、
うん、
そのあの人をがリーダーでこうやるって言ってんだけど、ちょっと心配だから手伝わなきゃみたいな、なんとかしなきゃみたいな、はいはいはい、
うん、
そういうのがある人って、
うん、
なかなかやろうと思って作れなくないですか、やっぱりそういうのって。
うん、確かに確かに、なんかそういういじりしろがある人がリーダーの方がなんかやりやすいっすよね。
そうそうそうそうそう、そうなんだよね。なんかまあ、もちろんね、スティーブ・ジョブズみたいな絶対的なリーダーみたいな、イーロン・マスクみたいなさ、いや
なんか
絶対的なリーダーもあるのかもしれないけど、
なんかクックパッドの話だと佐野さん、うん、創業者のとかって、
はいはい、
割となんかジョブズっぽい感じするじゃないですか。なんかこうトップダウンでビジョン、時にはトップダウンだし、
はいはい、
でビジョンもあるしみたいな、うん、でも結構なんか日常生活で結構いじりしろがあるタイプじゃないですか。
ああそうだね、うん、
なんていうか、で普段もうん、なんていうの、別に本人もなんかちょっと いじってもそんな嫌な顔、嫌な感じしないっていうか、
うん、
なんかそういうの大事だなと思って、だからなんか
そうだよ、ね、
たまになんかとんでもないこと言ってくるからえってなるんだけど、まあ、なんかしゃあないなみたいな気持ちになるっていうか、うん、
そうだよね。いやなんかそういう隙を作るっていうの いや、もう僕にはできないなと思って、どうやったらできんだろうっていつも思うんだよね。うん。いや、だからそれがすごく自然にできてたから、僕はクリスさんすごいなと思ってたんだよね、ずっと。
うん。本人聞いてるかもしれないんじゃないですか。
うん、なんかね、告白みたいになって恥ずかしいけどね。
なるほどね。
いや、まあ、だから なるべくしてなってると思うよ、僕は。うん、なんかね、そういうのを、その、近藤さん、ハテナの元社長の近藤さんも見てたから、
うん、
その、クリスさんを抜擢したのかもしれないし。
うん、
でも、ね、本当にね、僕、そういうタイプだと思うんですよ。あの人を、なんとかしないとなっていうふうに、なんかこう、支えたくなる存在というかさ。
なるほどね。
うん、
確かになんていうか、まあ僕もなんかあのアマンガスを一緒にディスコードにつないでゲームをやるっていうあのつながりしかないけど、でもなんか、うん、あ、冷静に考えたら社長の方なんだよなっていうのを思って、なんかそういう親しみやすいというか、
そうだよね、
なんかそういうのあるなというのは、うんうん、ゲームした中でも思いましたね。
いや、だから、いや、でもさ、僕からしたらさ、正直その社長のクリスさんは見てないんですよ。僕も辞めちゃってるから。その辞めた後に社長になってるから。
うん、
だから僕の中で、その、あるのは、その、プロジェクトリーダーだった時のクリスさんと、その、アマンガスやった時のクリスさんと、オッサンヘムのクリスさんしかいないんで、僕の中でね。だからね、僕の中でまだ社長になってないんですよ、なんかあんまり。でもそういう関係性で、なんかずっといられてるっていうのもすごいなって思うんだよ、なんか。
そうですね。
うん。いや、僕はね、まあ、いろんな部分でクリスさんはでも尊敬してますね、そうい
うの。いや、直接言った方がいいんじゃないですか。
そうね、ちょっと直接言うのでも恥ずかしいじゃないですか、こういうの。うん、いや、でもなんかすごくそういうのが、その岩田さんの本読んでて、ちょっと弟役みたいなやつとか、
うん、
まあ、さっきの支えてなんとかしてあげなきゃみたいなやつを読んでて、ああ、そういうのあるんだなと思って、で、岩田さんもそういう感じだったんだろうなっていうのをなんか思ったというか。
うん、なるほどね、
うん。もちろんね、それだけじゃないとは思うけどね。
うん、
なんか、でもそういう一面ってやっぱりなんか、リーダーにとって必要な部分ってあるんだろうなって思ったっていうか。
うん、そうですね。
なんか、まあ、いろいろ話そうと思えばいろいろ話せるんですけど、
うん、
本読んでもらえればいいかなと思うんで、あんまり話しません。
なんだそれ。
いや、なんかね、しかもね、この本、やっぱりその、さっき言ったように、社長が聞くだとか、
うん、
その、ほぼ日のメディアで話してたやつのエピソードを結構細かく切り取って、つなげているようなものなんで、
うん、
割とサクって読めるんですよ、そういう意味では。
うん、
一つ一つのエピソードはそんな長くなかったりするし。
うん、
いや、だからね、すごくサクッと読めるし、なんかこう、なんかその中にはいろいろ、いろんな考え方がさ、詰まっていたりとか、うん、ね、そういうのが、あるから、なんかいろんな人に参考になりそうだなと思って。
うん、
まあ僕自身も、まあ、その全然ね、完璧だとは思えないけど、やっぱりそういうさ、なんか、まあリーダー、まあ自分のプロジェクトのリーダーになったりとか、まあそういうことも最近はあるし、
うん、
なんかそういうリーダー的な立場の壁当てになってたりとか、そういうのをどうしていこうっていう相談を受けたりすることもたまにはあるので、
うん、
そういうのの参考にはすごくなったなっていう印象はありますね。
うん、いや、僕はただただ本山さんが昔そういう仕事をしてたのが羨ましいなっていう気持ちがいっぱいですね。
いやー、まあね、いや、僕も自身もやっぱりすごくいいなと思ったけど、
うん、
うん、なんかでもいろいろと思うところはあるよね、やっぱり。
え？
どうでもいいと思うけど。
どういうこと？
いやなんかもうちょっとああしとけばよかったなとかって。
ああ、なるほどね。
こう、そういう後悔とかね。
はいはいはい。
いろいろあるよね。まあ、その開発したものに関しても、まあ、
はいはいはい、
できるだけベストは出したつもりはいるけど。
うん。
まあ、でもなんかやっぱり自分の中で貴重な期間であったことは間違いないね。その、
うん、
まあ、もちろん岩田さんに会ったこともそうだし、その任天堂の人たちとも、
うん、
そのね、いろいろ話したりとか、
なかなか
したりとかしたっていうのは。
うん。
うん、なんかね、今思ってもなんか割と夢のようだったような気がするよね。なんか
本当なんかめっちゃ羨ましがる人めちゃくちゃ多いと思いますよ、そんな。
なんか週一で、まあ、その任天堂も本社が京都にあるからで、
うん、
まあ、ハテナも京都にあって、まあ、僕も京都に住んでたから、
うん、
その週一でチャリンコで任天堂にパーって行って、
うん、
仕事を打ち合わせして帰るみたいな、なんかさ 夢のようだったような気がするよね、なんか。うん、いや、まあでも、任天堂の考え方とかね、結構いろいろ尊敬できるというか、すごく、なんか、今になってもやっぱ参考になるようなこといっぱいあるから、
うん、
僕も頑張りたいなっていう。いや、なんか最近その出口君は知ってるかもしれないけどさ、なんかちょっとゲーム的なものをさ、なんかいろいろ考えたりすることもあって、はいはい、こういう、まあこれに限らずだけど、そのゲーム的な本をね、読んだりとかもしてんだけど、いろいろ。ゲームの考え方というかさ、そういう本、はいはい、
うん。
やっぱ任天堂すげえなって思うんだよね、うん、やっぱその度に。
そうですね。なんていうか、思想が明確にあるのがすごいなって思いますね。ぶれない。
うん。
そうね、いや、なんかまあたまにブレてることもあるかもしれないけど。
まあね。
なあね、株式会社だからね。
だから、
でもやっぱ。
でもやっぱりこうね、うん、一貫してさ。
一貫してるじゃないですか。
遊びを追求するみたいなとこあるじゃないですか。うん、なんか。そこはかっこいいよな。
うん。で、それでね、ビジネス的にもうまくいってるっていう。
うん。
まあちょっと今後どうなるかわかんないけど。うん、
いや、大丈夫でしょ。大丈夫かな、大丈夫でしょう。
いや、まあ時期ハードがどうなるか分かんないけど、
どうなるんですかね。
ここ数年はすごく良かったからね。
うん、そうだね。任天堂スイッチでまたこう V 字回復じゃないけどさ、まあちょっと赤字だった時あるもんね、うん、まあ残念ながら僕も関わった Wii U の時が若干赤字だったから、ちょっと、ね、うん、なんかそういう意味でも心を痛めてた時があったんだけど、僕のせいだったのかなみたいなさ、
若干関係ない。
関係ないと思うけどね。まあそんな、お前の力なんてそんなもんじゃねえよっていうふうに僕も思ってたけど、でもやっぱりちょっとさ、僕のせいかなって思うとこあるんで、やっぱりそういうのって。
うん、
なんか、Wii U がいまいちだみたいなこと言われると、ああ、ちょっとダメだったかなみたいなさ。
うん、
まあでも、ね、Nintendo Switch で回復して本当によかったな。
うん、まあ、またこっからなんか、またちょっと潮目が変わりそうじゃないですか。なんかこう、VR とかそういうの出てきたりとか。
そうだね。まあ、スイッチもある程度もう長いこと、
まあ、ヒットして、めっちゃ長いですからね。
で、まあ、コロナ的な、まあ、うん、ある種、まあ、良かったの、結果的に良かったっていう、なんか追い風みたいなのもあったりして。
うん。
うん。まあ、でも、まあね、またどうなるかですよね。そのゲームキューブ的な方に行っちゃうとダメになっちゃうのかもしれないけど。
そうそう。なんか息が長いハードの後の方が難しそうだな。
難しいよね、そういうのは本当に。
うん、
いっそのこと変え、本当に変えちゃった方がもしかしたらいいっていうのもあるのかもしれないけどね。うん、ちょっとその辺は分かんないけど、うん、ちょっと。あんまり岩田さんの話にならなかったかもしれないな。
いや、してました
よ。よかった、うん。まあでも、本当に魅力的な人だと僕思って、すごく尊敬してる人なんで、ね、
うん、
ちょっとこういう人がいたんだよっていうのが、なんか少しでも若い人にも伝わるといいなって僕は。
まあ若い人、このポッドキャスト聞いてんのかって
なるんですけど、それもあるね。だいたい30代だっていう話があるね、なんか。うん、なので、ちょっとね、伝えてもらいたいですね。こういう人がいたんだよっていうのを、
そう
っす。周りの若い方々に。
うん、
うん、はい。まあそんなところで。
はい。
終わりますか。
はい。
イザイズヘムのご質問やご感想、リクエストなどはハッシュタグイザイズヘムでツイッターにつぶやくか、ショーノートにあるお便りのリンクから送っていただければ配信内で取り上げたりしますので、どしどしいただければと思います。イザイズヘムは毎週金曜日に配信しています。 Spotify、Apple のポッドキャスト、 Google ポッドキャスト、 YouTube などで配信していますので、よかったらチェックしてみてください。ということで、今回はここまで。また次回お会いしましょう。さよなら。
さよなら。